はい、こんにちは。平本明夫です。平本明夫のメンタルコーチング。もっと何かができる。家族、仕事、自分の利害。このポッドキャストでは、皆さんからのお悩みや、もっとこういう風にしたい、ということにズバリ答えていく。そういうスタイルでお伝えしていきます。前回の配信の後のご感想、本当にありがとうございます。本当にたくさんの方が、よかったって言っていただいて、本当私自身もやりがいが持てます。では、今回もいただいたご相談の中からお送りしていきたいと思います。では、始めていきましょう。まず、一つ目のご相談が、飲料メーカー、33歳男性の方ですね。平本さん、こんにちは。こんにちは。私は社会人になってから10年目になります。私と同じ世代の友人は、この年になってくると仕事にも慣れてきて落ち着いてきています。そして自分自身の趣味の時間も作っています。ところが私は仕事が忙しくてなかなか自分の時間が作ることができません。昔から人から頼まれ事をされると断れない性格でどんどん仕事を引き受けてしまい自分で自分の首を絞めてしまっているという状況です。人に貢献したいという思いは持っているのですが、それで結局は自分が辛くなり、悪循環という感じです。自分の時間を確保するためにも、人を傷つけないで断る方法ありますか？という質問ですけどね。本当にこの方は他の人のためにしてあげたい。そんな思いが強いんじゃないか。そんな風に感じます。ところで、どうでしょうか？コップを想像してみてください。そのコップの中の水が枯渇しちゃってカラッカラになっちゃったら他の人をサポートすることできるか？できなくなっちゃうんですよね。まず大事なのはしっかりと自分のコップを潤いで充実で満たしてあげること。そして自分が十分満たされたとしたら今まで以上にたくさんの人をサポートすることできるんじゃないかと思います。で、この質問は断る方法ということですけど、断る方法を具体的にお伝えするよりももっと大事なことがあります。そのことをちょっと話しできればと思いますね。こんな風に他の人のためにしてあげたいんだけど、結局どんどん引き受けちゃって自分の時間も取れない、趣味の時間も取れなくて忙しい人にはどうしてほしいか。今からお伝えする5ステップ。5つのステップを実践してほしいんですね。まず1つ目は自分軸。自分が本当にやりたいなとか、いやーこれは自分が納得してぜひやるべきだ、もしくは会社の役割として自分が果たしたい、こんな風に自分が本当にやりたいことを先にはっきりさせてほしいんですね。私の本の、成功するのに目標はいらないでも紹介させていただきましたけど、ある人は3年後や5年後、10年後にこんなことを実現させたいっていうビジョンを先にはっきりさせて、そこに向けて自分が今年1年、そして半年、そして今月、今週何したいか、はっきりさせていく必要があります。もしくは、ある方は価値観型。3年5年、10年おろか、1年後のビジョンすら浮かばない。でも、日々の生活で満たしていきたい。そんな価値観をまず見つけます。そしてその価値観を今日一日満たすにはどんな出来事が起こっているべきか、もしくは今週1週間で満たすためにはどんなことを実現させたいか、そんな風に自分の価値観やビジョン、自分らしさやりたい姿を先にはっきりさせる。それが大事ですね。そしてステップ2。ステップ2では、いやー自分はこれを実現させたいなーとか、日々の生活でこれを満たしていきたいなーっていう自分らしさありたい姿を満たす形で、自分の軸に沿ってスケジューリングをしたいんですね。人によっては1週間単位のスケジューリングだったり、月単位とか日単位とか、その人のやってる仕事によっていろいろ違うと思うんですよね。ある人は本当に毎週どんどん変わっていく っていう人もいれば、ある人はプロジェクト単位で、まあ3ヶ月とか4ヶ月ごとに変わるっていう方もいます。その中にまず、自分軸に沿った予定を先に入れてほしい。その時に2つ大きくあります。1つは、決まった時間にやるルーティンの、例えば毎週水曜日の何時からミーティングだとか、毎週何曜日はどことの打ち合わせとか、毎週何曜日の何時からはこの入力者作業が必要だとか、みたいな感じで特定の決まった日時に特定の決まった業務内容があったりします。まあこれは外せないっていうこともあります。そしてもう一つはルーティンじゃない自分のスケジュール。例えば、期限までに 何月何日までにこれをやり終えなきゃダメだと、いつやってもいいんだけどやり終えなきゃダメで、そういうスケジュールをいつやってもいいから余った時間にやろうって思ってしまうと、どんどん他の人をサポートしたい思いで手伝ってるうちにその仕事を引き受けてしまって、自分のやる時間がなくなってしまいます。なのでどうしてほしいか、一週間単位なら一週間単位、月単位なら月単位で振り分けてほしいんです。そして、何曜日、何月何日の何曜日、例えば、何月何日の月曜日の10時から11時半までの90分は、それをやるための時間を取ると。万が一、急なアポが入ったり、他の用事が入ったとしたら、必ずその週の中で、それを別の日に埋めてほしいんですね。ただ、それを外すだけだと、本当に自分の首を絞めてしまいます。だから必ず、日にちは決まってないものの、いつやるかをスケジュールに入れてほしい。そして、ステップ3。ここでやっと、人のために取りたい時間を取ります。これも何月何日の何曜日から何時までは他の人のために取れるとか、何時以降なら OK、 もしくはこの仕事が終わったらあとは空き時間は自由に使えるみたいに、自分の中で人のために使いたい時間をちゃんと取っておきます。そしてこのステップ1、2をしっかり満たさないと、さっきお話したように自分のコップが枯渇しちゃって、自分が満たされない、充実しない、価値観やビジョンが満たされない状況になると、無理して人をサポートしたとしても結局自分が折れちゃって、本当の意味で支えることできない。だから1番自分軸見つけて、2番それをスケジュールに入れる、そして、やっと他の人のための時間を割いてあげてください。そしてスケジュールの中でこの日は割と時間が取れるとか考えといて、決めといてほしいんですね。そしてそれも、人へのサポートタイムということで取っといてください。そしてステップ4。そして自分なりに他の人をサポートするときの基準を決めてほしいんですね。例えば何でもいいから、頼まれたら頼まれた人の頼まれごとの、もう頼まれた順にどんどんこなしていきたいっていうのもありです。でそうだったらもう早いもん勝ちです。A さんに頼まれたら A さん、 B さんなら B さんっていうふうに、どんどん頼まれた順でこなしていってください。そしてそれを大体これは何時間ぐらいかかるなっていうのを自分のスケジュールの中に入れてみて、もう今週は予定が入れられないと言ったら、しっかりとお断りしてほしいんですね。ぜひ私はそれ協力してあげたいんだけど、もう今週はいっぱいなので来週だったらいいです。その時に来週のスケジュールを立ててもいいですし、来週またスケジュール立てる時にぜひ間に合うようだったらお手伝いさせてください。そんな風に伝えていく。もしくは人によって順位を決めてもいいかもしれません。新人の A さんはまだ仕事が慣れないから最優先で手伝ってあげたいとか、まだ赴任したてのなんとかマネージャーはまだうちのエリアのことわからないからその人を先にサポートしたいとか、なんとか課長が重要度がすごく高いからその人のサポートを最優先にしたいっていうふうに、人によって、この人からサポートしていってあげたいっていうのがあるかもしれません。空き時間サポートしてあげたい、サポートタイムの中でその人から優先にしていく。もしくは課題ごとの順位ですね。A、B、C、D、4つ案件があって、B、C、D は割と時間があるとか、割と自分じゃなくてもできる。ところが A っていう案件に関しては自分しか把握してない。そういう場合に他の案件で頼まれるよりも A に関しては最優先に時間を取る。 こんな風にして自分なりに基準を設けてほしいんですね。そして周りの人にも伝えてあげてください。その時にしっかりと理由も伝えてあげてほしいんですね。決してこれは気まぐれなんかではないです。新人のあの人をサポートしたいからあの人を優先させたい、しっかりとその理由があったとしたら、他に頼む人がいたとしても、なるほど、あの人は確かに先にやんないとまずいよねとか、なんとかマネージャー先にやらないと全体がプロジェクト動かないので、なんとかマネージャーを先にサポートさせてください、こんなに言われると、まあ確かにそうかもしれない。こんな風に自分なりの基準を持ち、その理由もしっかり持って伝えてあげてほしい。その時にどうやって断るかどうかの問題ではないです。まずしっかり 1,2 番で自分軸を満たすスケジューリング、そして3番目に他の人をサポートする時間を取り、4番目で自分なりの基準を設ける。そしてステップ5、実は特例あります。順番は決めたものの、やっぱり緊急の飛び込みとかあります。例えばトラブルとかね、クレームとか、そうなってくると予想外にやはり自分がサポートしてあげなきゃダメな場合があります。ひょっとしたら隣の部署で直接自分は関係ないかもしれないのに、割とその分野で自分は詳しくて、その部署がその締め切り内に間に合わなかったとしたら、結構社内的に大きな問題になる。となったら予定外の急なサポートが要求されるかもしれない。そういう時はぜひ本当に必要だと思ったらサポートしてあげてほしいんですね。その時にくれぐれも見てほしいのは、もう一度自分のスケジュールを見て、じゃあ自分のどのスケジュールを他の日程に動かすか、必ず差し替えてほしいんですね。ただ大変だから手伝ってあげなきゃと思わずに、これは相当時間かかりそうだ、5、6時間かかりそうだ、じゃあもう一度自分とのアポをもう一度見ながら、じゃあこれとこれに関しては今週はちょっとなくそうとか減らそうとか、これは来週の何曜日入れようっていうふうに、ステップ2でやった自分とのアポも必ずもう一度リスケジュールしていただきたいんですね。そうすることでブレない自分があり、それを実行することで充実して仕事をやりつつ、そして他の人もサポートできる。まあこのサポートっていうのが一時的に何ヶ月だけのアルバイトで終わってもう辞めちゃうんだったら無理をしてやってもいいかもしれません。でもお仕事は5年、10年、20年、30年、40年続いていきます。まあこの方33歳だとしたら、あと30年前後はお仕事続いていく。その時に決して無理をしてしまうと、長い目で見て他の人サポートすることできません。想像してみてください。無理をして半年間、もしくは1年ぐらい自分の身を粉にして、本当に他の人ばっかりサポートして、半年1年後に過労死とまでは言わないけど、うつ病とまでは言わないけど、ボロボロにクタクタになって、会社で仕事ができないぐらいになっちゃったとしたら、そしたら本当の意味で他の人をサポートできますか？本当の意味で自分が充実幸せだと言えますか？ひょっとしたらちょっとね、お断りして冷たいなとか、前やってくれたのに思うかもしれないけど、しっかり自分軸持って自分のやりたいことに向けて時間を取りながら、そしてちゃんと他の人の時間も取りながら、その人なりの基準を持って、ちょっとずつだけど人をサポートしてる。残り30年。だとしたらどうでしょう。長い目で見て。本当の意味で、たくさんの人にしっかりサポートしてあげられるっていうのは、そういう状態じゃないかなと思います。そしてこのステップ1の自分軸のところには、忘れないでほしいのは、自分自身の趣味の時間ですね。音楽を聴くとか、映画を見るとか、釣りとか、ドライブでもいいです。好きなお酒を飲むとか、一人で少し公園を歩くとか、読書でもいいんです。ちゃんと自分を充電する時間が取れなかったとしたら、やっぱりリフレッシュできずに、本当にいい仕事できないし、本当に仕事 人をサポートすることができない。だからこそしっかりと自分の趣味の時間も作ってもらえればと思います。そしてそんな余裕ができた状態で人のサポートも受け入れるし、時にはしっかりと理由を言って相手を傷つけない形でしっかりと自分の思いや気持ちを伝えてみたらどうかな、そんな風に思いますね。はい、いかがだったでしょうか。では、今日はもう一つ質問入っていきましょう。はい、次の方は大手 IT 企業40代マネージャーの方ですね。平本さん、こんにちは。こんにちは。私は某 IT 会社で SE や人材教育をしています。仕事とは、それほど関係ないかもしれませんが、プライベートでずっと先延ばしになっていることを解消したいと思っています。私は妻と二人でヨーロッパやニューカレドニアに行きたいと思っています。しかし、いつも仕事や子供たちのことを優先させてしまって、15年以上先延ばし状態です。タイミングも悪かったのか、結婚当初は新婚旅行として行く予定で予約も取っていたのですが、その矢先に私の母が倒れて中止になり、その後も子育てや私自身も転職をしたりと時間だけが流れていきました。時間が流れていく過程はそれはそれでとても楽しかったのですが、仕事はどんどん忙しくなっていき、腰がだんだんと重くなってしまいました。妻と一緒に行きたいのだけれども、私の方が今一歩行動に移すことができません。結婚当初にした海外旅行に行くという約束を守りたいという気持ちと、まあ何せ初めての海外なので不安だという気持ちが混在している状態です。何か良いアドバイスはありますか？ということですけどね。まあ本当にお話をお伺いしていると、本当この方も自分の子供のため、仕事のため、本当に親のため、身を粉にしていっぱいサポートされてきたんじゃないかと思います。きっとお仕事も、本当に一生懸命頑張られていい仕事されてる方じゃないか。きっと部下とか後輩からも慕われてるような方じゃないかと思いますね。もうこれは私の個人的な意見にしか過ぎないんですけど、こんな方こそ本当にちょっとまとまった休みを取って身も心も休めていただきたいですね。もちろん奥さんのためにっていうのはあるかもしれませんけど、何よりもご自身のためにちょっと休んでいただきたいと思います。そしてまあ15年も先延ばしをしてきたので、それこそまとまった時間、ヨーロッパとかニューカレドニア、おそらくゆったりとした場所なんで、そこに行ってみてこの15年振り返る時間を持っていただいたらどうかなと思うんです。ご自身が頑張ってきたこと、自分なりに納得してやれたこと、そしてまだまだ自分はやり足りなかった、悔いが残ったっていうこと、こんな風に15年やれたことややれなかったこと、自分なりに良かったなって思うことや、あれは自分としては思い通りにいかなかった思うこと、そんな風に振り返ってみながら、せっかくの機会なんで旅行に行って、今度はこれから先、未来15年、今までやっててぜひ続けていきたいことや、今までやれなくて悔い残ったからこそやりたいこと、そんな風に振り返る時間にしていただけたらどうかな、そんな風に思います。そしてもちろん奥さんのためという風におっしゃってますけど、まず思い出していただきたいんですね。15年前に結婚した当初、結婚する前に どんな風に奥さんと出会ったんでしょうか。恋愛なのか、見合いなのか。どんな時、ああ、この人と一緒にやっていこう。結婚しよう。思ったんでしょうね。ドキドキ、恋心持った瞬間もあるし、ハラハラ、不安になった時もあるかもしれない。よし、これで OK。確信持って、やっていこうって思った時もあれば、本当に大丈夫かな、不安になった時もあるんじゃないんでしょうか。そんな中で、どんな思いでヨーロッパやニューカレドニア決められてるんですかね。ひょっとしたらその時の流行りなのか、ひょっとしたら何か自分が好きなものがそこにあるのか、もしくは雰囲気が二人にとってすごい憧れの場所なのか。行こうとしたあの15年前、よく思い出してみてください。どうしてそこに行こうと思ったか。ひょっとしたら必ずしもヨーロッパやニューカレドニアの必要はないかもしれない。同じ期間を国内旅行でもいいです。こちらに書いてあるように、初めての海外旅行で不安だと、必ずしも海外に行かなきゃダメだっていうわけではないです。ひょっとしたら場所でもない、お金や金額でもない、あの時の思い、その思いを思い出してほしいんですね。そして今一度奥さんと話し合って、あの時の思いを叶えるために旅行に行きたいとしたらどうでしょう。やはりヨーロッパやニューカレドニアなのか。だとしたらどうしてそこなのか。もし違ってたとしたらどこに行きたいのか。そしてどうしてそこに行きたいのか。奥さんと話し合うだけでもいいかもしれません。そして行きたい場所や行きたい理由がはっきりしてきたら、行った時の自分を想像してみてください。どんな気分で乗り物に乗って、飛行機、海外やったら飛行機でしょうし、ひょっとしたら国内で船や車、電車、バスかもしれない。どんな気持ちで準備をして、そして現地に着いたら、どんな風景が待ってますか？ヨーロッパの古い街並みなのか、ニューカレドニアの天国のような、青い空、広い海、白い砂浜なのか。そこにいる奥さんはどんな表情してますか？にっこりと笑ってほっとしてるのか、幸せそうに安心してるのか。そして、その場所に行って最高だなって感じられる瞬間はどんな時でしょう。ゆったりとお酒を飲みながら音楽を聴いているのか、街並みをゆっくりと散歩しているのか、カフェかなんかで語らっているのか。こんな風にして行ってみたら、どんなにハッピーか、場面をありありと思い浮かべる。できれば一緒に行く奥さんと話し合う。そうするだけで行ってみようって気になるんじゃないかと思いました。そして行ってみようって気になったら、海外旅行で不安だっておっしゃいますけど、具体的に何かどんどん挙げていってほしいんですね。パスポートの取り方が問題なのか、言葉が問題なのか、何が問題なのか不安なのか書き出してみるだけで、客観的に見てみると、なんだそれだけかと、だったらガイドをつければいいやとか、あ、だったら誰かに代行すればいいや。そんな風に解決するかもしれません。そして、1週間か10日か知りませんけど、本当に身も心もリラックスして、リフレッシュして、ひょっとしたら、ここ15年、自分がやってきたこと、達成したこと、振り返りながら、そしてこれから15年、さらにどんな風になっていけば楽しみな未来が待っているのか思い描きながら、旅行から帰ってきたとしてください。お子さんはそんなリフレッシュしたお父さん見て、どんな幸せな気分になるでしょうね。 そして会社の部下や後輩、同僚の方々はどんな爽やかな気分になるでしょう。きっと一皮むけてさらに新しく輝いてあったかい雰囲気になってる。そんな自分を見て周りはもっと元気になってもっと楽しい気分になるかもしれません。そうすると職場もっと良くなるんじゃないかと思いますね。こんな風にどうして行こうとしたのか、その時の思い、そして行ってみたらどんなにハッピーか、そして自分だけじゃなくて奥さんや子供、会社の人たちまでどれだけハッピーか、そんな風にして行ってみたハッピーな場面をありありと思い描いてみると、やってみよう思うんじゃないか。そして今現在の心配事をどんどん書き出してみて、そしてそれに対する対策をささっと練ってしまうことでいけるようになるんじゃないかと思いますね。このポッドキャストは家族、仕事、自分のやりがい、本当にこの3つのバランスをとっていきたいんですね。実はこの3つがバランス取れている時が結果的には長い目で見て仕事もうまくいくし、家族、奥さんや子供との関係もうまくいくし、何よりも自分自身とうまくやっていけるようになるんじゃないかと思いますね。ということで、2回目の平本明夫のメンタルコーチング。もっと何かできる。家族、仕事、自分の利害。いかがだったでしょうか。今後とも皆さんからのご相談を待ちてます。沈んだ気持ちからなかなか抜け出せない方、今の自分を乗り越えたい方、自分をもっと好きになりたい方、最高の場面で最高の自分を発揮したい方、どんな方からのご相談もお待ちしています。応募方法は、この記事の最後に掲載してある、ご応募はこちらより、フォーマットに沿ってお送りください。今回もエンディングのお時間となりました。最後に2点ご紹介させてください。今回の放送でもずっと先延ばしにされていることについて触れましたが、それだけではなく、ダイエットや禁煙などやりたいことをすぐやりたいとか、これすぐやめたいということを まとめた私の新刊、すぐやる、すぐやめる技術。これは高処方より、発売させていただいてます。で、全国の書店でぜひ発売してます。で、現在、おかげさまで、売れ行きが好調なようで、ちょっと若干、品薄な状態ですが、見つけた方はぜひ手に取ってみていただければ幸いです。そして、11月の24日、私が講師として務めさせていただくトークライブっていうのがあります。これは2時間ほど先延ばし撃退について具体的な体験実習を含めながら、どんな風にすぐやる、すぐやめる、できるか体験しつつ、残りの2時間はライブセッション。これは何か、公開相談とも言いますけど、目の前でどんどん、じゃあ自分のこんな問題をどんな風に解決したらいいんだろうっていうのを次々解決していく、まあそんな、ライブセッションやっていきますんで、ぜひご興味ある方はご友人お友達、ぜひ紹介したい人、一緒に来ていただければ、その時そのセミナー会場でお会いできるのを楽しみに待っています。今回もお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。次回またお耳にかかれることを楽しみにしています。ではまた。